こんにちは、門垣敏子です。気軽に相談、町の保健室の時間です。この番組では訪問看護ステーションつなぎの所長でいらっしゃいます伊藤逸子さんにお話を伺っております。今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
特にこのつなぎさんでは子どもに特化した訪問看護で家庭を訪問されて家族に寄り添いながら支援していらっしゃいます。例えば発達に不安があるお子さん、学校に行きづらいお子さんのいらっしゃる家庭などが対象となりますが、特にこのところはニュースでもしてましたけど不登校がとにかく増えたという、このあたりの、お話をちょっと今日もいろいろと伺っていきたいなと思いますけども、日本っていうのはこの不登校に対しての対策というか、割とこう進んでるんでしょうか。
一応は制度としていろいろと出してくださっているということと、2023年にやっと子ども基本法っていうのが国で出されているんですけれども、そこで、子どもを一人の人権として尊重して、社会全体で支えていきましょうっていうところをやっと打ち出してくださっているので、
2年前の話ですか。
そうなんです、まだ2年前なんですよね。それをやっと日本が言った、でそれが、基本法という法律の中でいろいろ謳われているというところですかね、それに含めてやっぱりいろんな子どもすべてを社会で支えるというところで不登校のお子様の学校の支援だったりだとか、そういったことも進めてくださっているような状況ではあります。
世界の中で進んでいるところはどこなんですか。
やっぱり日本は遅れていると言いますか、まず子どもの人権がやっと尊重、確立できたところなので、やっぱり遅れているんだろうなというところは、分かってくださるかなというところなんですけど、やっぱオーストラリアとフィンランドと北欧がやっぱり一番よく進んでいるというところは、いろんな文献でも、出てるかなというところですね、
大きく違うというか北欧に習うとしたらどういうところを希望されますか。
フィンランドのところは子どもの保険、医療もそうなんですけれども、生まれてから成人になるまで、その子どもだけじゃなくて家族も含めてひっくるめて、ずっとサポートして自立するまで、一緒に歩んでいきましょうという体制が整っていますので、医療者だけとかじゃなくて医療者、教育者、福祉の方とかも全てタッグを組むといいますか、チームになって支えてくれているというのが大きな特徴なんじゃないかなと思います。
チームになる、そうなるとどういうところにこう行くんでしょうか。
やっぱり今日本で言うと、家族が抱え込んでしまう、どこに言ったらいいのかな、悩んだけど、行き先がわからないけれども、最初生まれてからもうサポートに入っているので、家族がこの人に言ったらいいんだということも分かっておられる、なので悩んだ時にすぐに助けを求められる体制っていうところと、求められた側も一人で抱え込まずにチームになってますので、いろんな支援者と一緒にチームになって一緒に支えるっていうところがもう構築できているっていうのが一番の特徴なんじゃないかなと思います。
例え方が間違ってるかもしれませんけど、言ってみたらスーパーといいますか、デパートとか、とにかく全部がそこに行けば、
そうですね、
専門のものがそこに揃ってるから行けばいいという安心感があるんですね。
なので、なかなかその文化背景的なところで、親が子供を見なくちゃいけない、擁護するっていうところで、ずっと確立してきましたので、すぐにこう、ただ子ども基本法ができたからといって、認識が変わったり、すぐ社会が変わることはないかもしれないですけれども、ただ抱え込まなくていいんだということを知っていただくというのはすごく大事なんじゃないかなと思います。
抱え込まなくていいというところは、今子育てで頑張っていらっしゃる方にとってはものすごく嬉しい言葉かもしれませんね。
今本当にお母さんもお父さんも働きながら子育てもして、いろんなことに頭をフル回転して、きっと休息もほとんど取れてなかったりもしますので、悩んでても悩みきれないというか、考えきれないことも多いんじゃないかなと思います。
悩みながらでも目の前のことにこう動かなきゃいけないって現実があるのでね、なるほどね。今ちょっとこう文化とかっておっしゃいましたけども、最近この言葉ハグという言葉、結構 あちこちで聞けるようになったけども、私たちが育った頃っていうのはハグという言葉もそういう動作もなかったですから。私もね、今ふっと思い出したら、小さい頃に母の友人が、まあ、私は小さい幼稚園とか小学生ですから、まあ、子供だからツルツルほっぺしてます、ね、まあツルツルほっぺねって言ってね、ほおずりしてこられたんです。でも他人さんだったし、親からもあんまりそういう動作をもうされない年齢になってますから、赤ちゃんだったらね、しょっちゅう3つぐらいまではあったかもしれないけど、もう幼稚園とか1年生ってなったら、ほとんどそういう、こうボディタッチもない文化だったので、ちょっと驚いたりもしたんですけど、あれが当たり前だったら
そうですね、
よかったのになとちょっと思ったりしますけど、
よく私たちも本当に生まれた時からアタッチメントなんか愛着形成の、はい、にすごく必要で、
アタッチメント
抱っこをいっぱいしてあげましょうねとか、はい、そういうのはすごく出産後にいろいろケアで入らせてもらうと、はい、お伝えはしたりはするんですけれども、やっぱりそこの私たちの看護この方で言うと、愛着形成の理論みたいなのがあって、
愛着形成の理論ですか、
うん、はい、乳幼児期にしっかりとそういったアタッチメントができて、愛されているってことが自覚できた子どもっていうのは、そこの土台として自立していけるっていうところが、もう理論としても確立されている分かっていることなんですけれども、はい、そこがやっぱり抜け落ちてしまうと、どこかで成人になって、まあ、例えば仕事をしていたとしても、何かちょっとの弾みでしんどくなってしまったりする方もいらっしゃいますし、振り返ってみるとそこが課題だったり問題だったりするっていうことは多くあるようなところになりますね。
だけど、じゃあしっかり受けてるっていうことは、子どもが求めてきたら常に受け止めるという考えでいいですか。
そうですね、そうですね、そうですね。それがもし家族で難しい場合は、他者でもよく、良いというところなので、いろんな大人がその気づいてあげるっていうところで、背中させてあげてもいいですし、手をギュッと握るだけでも、アタッチメントになりますし、
はいはい、
その子の不安なところにしっかりと寄り添ってあげるっていうところが大事になるかなと思います。
その子っていうのはもう年齢は関係なく、
もう関係ないですね。
でもなかなか難しい、
ね、
今特にまあ、いろんなハラスメントも含めて、誤解もあるので、
そうですね、
ちょっと難しいところもありますけども、
やっぱりその信頼関係なしに急に来られると難しいと思うんですけれども、そこにゆっくりと構築する関係性が生まれて、そこにアタッチメントがあると安心されるかなと思いますので、
あ、はいはい、あ、そうかそうか、確かにちょっとこう落ち込んでらっしゃる方を見かけた時に、自然と背中にこうなんかさするような動作を、まあ、親しければですけども、する、それ自体がやっぱり安心できるっていうことになるんですね。
言葉以上のものに得られておられるんじゃないかなと思いますね。
じゃあちっちゃい子どもがこけて痛い痛いって言ったら、痛いの痛いの飛んでけって時に、その、ね、
そうですね、
傷ついたとこ触りますから、で、まあ、飛んでけという、おまじないの言葉を言ってというのが、まずは触ったことが安心して、
そうです、ね、
お子さんがっていうことですね。
そうですね、なかなかその愛着形成も気づけない方が、じゃあ自立できないんじゃないかとか、そういうことは全くないので、
は
い、
これはちっちゃい時だけなんですか、
そうです、
形成できるのは、
形成できるというのは、いつでもできる、
いつでもできる、
はい、乳幼児期に大切ですよっていうものではあるんですけれども、はい、何かそこで多分大人になってから気づいた時、まあ、もうその時点からまた一からこうゆっくりゆっくり愛着形成をしていく、
はい、
それが親じゃなくても、はい、なかなか親との関係性が難しい方もおられるの で、
そうですね、
いろんな信頼できる方と一緒にアタッチメント形成をしていくことで、また受け入れられたというところから自立に向かっていくというところは言われてますので、
ということは、この時間基本的にここのとこずっと不登校というところでくくってお話を伺ってますけども、例えばまあ、もう今2学期も終わろうとしてますけども、また冬休みにやります、休み明け、行きたくないな、年が改まって家族でみんなに楽しい時間過ごしたっていう、そういう次の休みの後のこう生きづらさっていうのも出てくる時期かもしれませんけども、 そういう時にこのアタッチメントってなんかいい動きはしてくれないんでしょうか。
そうですね、でも親もそうですし、はい、友達でもいいと思うんですけれども、やっぱ一緒にそこにいて一緒にちょっと触れてもらったり、まあ、間接的でもいいんですけれども、一緒にいると思ってもらえるようなところが一番重要かなと思いますね。
難しいですね、一緒にいると思ってもらえる、なんか確かに横にいても感じない人もありますからね。
そうですね、なんかそこにいてもいいんだっていうところが、本人がそう思える環境の空間を作ることも一つのアタッチメントで必要なことなんじゃないかなと思いますね。
ということはクラスなんかでも静かにされてる場合もある、うん、でもその時にちゃんとあなたそこにいるのね、知ってるよっていう、うんうん、なんかこう、
そうですね、
顔を見てニコッとこう手を挙げたりとか、
うんうん、
まあまあそうですね、転校生の時にそういうことされるとほっとした覚えはありますけども、うん、でもそれ以上に怖い言葉も飛んできますからね、それを飛び越すぐらいの、
そう、そうですね、もうまあ、誰か一人でもいいと思うんですよね。
そうですね、
誰かが寄り添ってくれてるんだっていう実感をすると安心してそこにの場に入れるっていうことになるかなと思いますので、
じゃあそのお家でどのようにこう過ごしたらいいでしょうね。このやっとそのお母さんとなりお父さんなりお子さんなりがちょっと小さい時にはちょっと足らなかったかなと思った場合、いくつからでもできるとしたら、
ね、もしそのお話ができる段階の子であれば、よくその子の言葉を聞いてあげる。結構日本、まあ、日本といってもあれですけど、どう考えてるのってちゃんとその子のことをの言葉に耳を傾けて聞いてあげる。
耳を傾けて聞いてあげる、
うん、なんでそう思ったの、はい、とか、はい、クエスチョンにして、自分語りができるようにしてあげる、
はい、
そうすることで結構お子さん自身もこう慣れてないんですよね。コミュニケーションがちょっと苦手なお子さん多いんですけれども、はいはいはい、自分語りをしながら自分で自分を整理してたりもするので、そこで気づくことが増えたりだとか、はい、私こう思ってたんだってその時に分かって次のステップに進めるお子様もいらっしゃるので、ちゃんとまあ、しんどそうにしてたらなんかしんどそうに見えるけどしんどいのとか、しんどそうって決めつけない、
あ、はい、決めつけない、
自分の考え、はい、私はそう見えたけど、あなたはそれで合ってますかっていうことをちゃんと聞いてあげる、一人 の子供も考えを持っているので、そこをちゃんと、
そうですね、考えなしに、特に本当に子供にとったらお友達が待ってる学校っていうのは本来なら行きたい場所ですし、でもちろん行きたくてもなんかこう行けない、何かこうハードルというか壁があるから、
そうですね、
で自分もそれにはなかなか気づいてないかもしれないけど、そうやってまずは聞いてもらうということはなかなか言葉にはできないから、結構間があると思うんですけど、
そうですね、
その時はどうしたらいいですか。
間がある時はその間をちゃんと待ってあげることですね。急かさない。でその時に対面でずっと見られるとちょっとしんどいと思うの で、ちょっと目線外したり、はい、ちょっとじゃあ私なんか違うことしておくから、もし考えまとまったらいつでも声かけていいよって言ってあげておくとか、
はい、
そこにいて考えてもいいし考えなくてもいいし、ちょっと後回しにしたいなっていうことあったら後回しにしたいって言ってくれてもいいっていう、そういった自分で選択できる環境を与えるっていうのはとても大事かなと思いますね。
なかなかそういうことっていうのは日本の親子というか家庭ではあまりない光景ですね。
そうですよね、
私が育った頃は本当にアメリカのホームドラマが結構頻繁に入ってきて、お父さんが悩んでる娘さん息子さんのお部屋に行ってお子さんよりも低い目線にこうしゃがみ込んで、君はどう思ってるのっていうの、こんなの聞いたことがない、こんなお父さんいいなって思った覚えがありますから、
もうそれが広まればいいなと思いますね。
あなたはどう思ってるのって、
そうですね、そこがあなたはあなたのままでいいんだよって子どもの人権が守られているって感じる瞬間だと思うんですよね。
自分の言葉をこう待って って耳を傾けてくれるって、うん、小学校とか中学校時代はあんまりなかったような気がしますね。
もう時の流れが早すぎてやることも多いし、
なんかお茶の間で、うん、あの家族の話で私こんなのがあった高校だって、うん、本当たわいない話はしてますけど、うん、そういう時ってそんなに悩み事とかは言ってない、うん、で悩んだ時にはもう自分一人で、うん、あるいは友達とっていうので、うん、あんまり家族に言った覚えも
そうですよね、
ないですね、
うん、なんか心配かけるんじゃないかとかね、
う
ん、
でそれと言ってもね聞いてくれないとか、うん、頭ごなしに、うん、いやもうそんなことはどうこうこうこうっていうふうに思い過ごしようとかってこう結論付けられるんですよね。そういうことが結局はあのその2年前にですか2023年子ども基本法っていうところで、うん、一人の、うん、一つの人間としての、ね、あの考えを持っている人だと、うん、親とは別人格だという、そうですね、うん、そういう感覚をちょっとずつ養っていく、
そうですね、
会話の方法なのかもしれませんね。
そうですよね、うん、それができるといろんなあの家族だけに縛られずに、自分でこういろんなところに発信していける子どもが育ってくると思うの で、
そ う、 です、ね、
そうなるとあのいろんな大人もキャッチしやすかったりだとかするのんじゃないかなと思うので、
なんかあの今までもメディアでもみんな違っていいんだとか、うん、あの子供も一人の人格者だとかって言ってる割には、なんかこうそれがしっかりと、うん、あの実生活に馴染んできてないっていう、
う
ん
う
ん、
そうです
よね、耳だけがこうあの聞き覚えはあるけど、うん、実態は違うなっていうところもあったりするけど、
うん、そうですよね、うん、なんかあの多分子供の権利じゃ何ですかって言った時、あの答えられる人って結構少ないって、
なんか子供のなんですか、
権利ですね、
あの、はい、
本当にそのあの生きる権利とか学ぶ権利があるよとかいろいろあるんですけど、はい、そこがなかなかやっぱりまだ浸透してないからこそ、あの社会ではわからないことが多いっていうので、なんか子供の人権じゃあ尊重しましょうって言葉は一人歩きしてるけど
そんな感じですね、
じゃあ子供の人権って何とか、そういったところがちょっと一緒に、うん、あの共有できたらいいなと思います、
ね、キャップっていうのがありますね、子どもさんの、うん、その活動されていらっしゃる方から、うん、人権っていうのを教わった時に目から鱗だったんですね、うん、というのは人権というのは人が自由に選ぶ権利だ、
うんうんうん、
あ、自由に選ぶ、だから子どもにもこれがありますよって言われたら、うんうん、ある意味まあそれこそ本当目から鱗で、そんな、うん、自分もそんな選んだ覚えもないし、うん、あの自分も自分の子供にそういうことをできてたかなって思ったら、
うんうん、あの当たり前にある権利なんですけど、言葉にするとあそういうことかって、ね、気づくことも多いと思うので、
なんか自由に選ぶって言って、そういう意味ではあの学校にあのもう行けないっていうのもお子さんの権利、うん、ただそこにはちょっとこうどういう気持ちなのか聞かせてとか聞きたいわとかっていう会話も欲しいわけですね。
そうですね、やっぱりあのまだまだその、まあ、あの自立してないので、親が選択して親が決めないことも確かに多いとは思うんですよね、はい、その時にあの一旦親はこう思ってるけど、あなたはどう思ってるかというところをちゃんとすり合わせる時間は必要であって、結果例えば私たち医療でいうと、病気になったお子さんだったり治療を受けなくちゃいけないのは子どもだけれども、
そうそうそう、
治療を選択するのは親御さんで、
確かにそうですね、
うん、そういった場合ちょっと、あのこう子どもにとっては嫌なことを受けなければならない、
はい、辛いことね、うん、ありますね、う
ん、そこを説明ちゃんとせずに、いやこの子はあの怖がるからやめてほしいって親御さんもいらっしゃるし、
あ、
まあ、いろんな方がいらっしゃるんですけど、はい、まあ、一概にして全部説明することはいいことではないんですけれども、
うんうんうん、
子供自身が何を思ってて受けれるような体制になっているのかとか、そういったところはちゃんと見ながら、子供自身で受けれるようにするっていうところ、うんうん、選択できるようにするっていうところを一緒に考えていけたらいいなとは思うんですけれども、うん、
自分が決めたのは、決めた場合はやっぱりその、まあ、これは医療の方ですけども、うん、やっぱり積極的に治したいと思って選ぶので、
そうですね、
やっぱり違いますか。
違いますね、本当に子どもの力ってすごい本当計り知れない子どもをいっぱい見てきていますので、自分で納得してすることと、やっぱりなんか何かあるのかもしれないと思いながら怖がってると、やっぱり挑戦ができないので、はい、なかなかあの治療効果的なところとか、その後の、うん、あの ことがなかなか進まなかったりもしますので、やっぱりちゃんと子ども自身が自分のことを知るっていうのは、ゆっくりでもいいので作業してもらいたいなとは思います。
今おっしゃってたそのこう目に見える病気、いわゆる外的なものも内臓的なものも含めてですけど、それならまだこう症状が、症状といいますかこう病名がきちっとつくけど、学校に行きたくても行けないっていう、でもこれも一つの症状なわけですよね。そうですね、
症状名と捉えていいと思うんですよね。
そんな風になってきたっておっしゃってましたね。だからあの前回もお伺いしましたが、子どもさんが学校に行きたいと思ってもどうしても行けない場合は、かかりつけの小児科さんに行って、でそこでかかりつけのお医者さんから その場合ってどういうこうなんてお話ができるんですか。
そうですね、なかなかあの、まず先生もその訪問看護を利用しようというあの方向性に行かない先生が確かに今多いんですよね。
まだ浸透されてない、
まだ浸透してないので、なのでただ そういったことができるって聞いたんですけれども、でご希望されたら、
そうか、
はい、先生は断ることはないと思いますので、あどこか知ってんのとかいろいろ聞いてくださって、
訪問看護という、あの制度が
あるって聞いてますって言って、
そういう支援があるって聞いてますけどって言ったら、先生がご存じなくても、あじゃあどっか知ってるのって言って、まあ、この番組をお聞きいただいたら、あのいつも電話番号を ね、お伝えしてますから、つなぎさんだっていうふうにお伝えしたら、あじゃあっていう時にはなんかこう一筆書いていただくんでしたかしら。
あの多分あの先にお電話くださるかと思いますので、
お医者さんから、
はい、
あなるほど、
そこで、ま、あのもしあのご連絡してもいいような状況であればこちらからお電話して、どんな支援がいるかなって相談ちょっと共有させてもらって、そこからまた先生に私たちの方からあのお伝えすることも可能ですし、
あそうなんですね。じゃあ本当にこう内科的なあれでなかったとしても、お医者さん小児科に行って、あのかかりつけのお医者さんに行って、それであの最近とってもしんどいみたい で実はあのつなぎさんという訪問看護ステーションがあるっていうのもあの聞いたので、そちらにつないでほしいんですって言ったら、あのピンとくる先生、まだ全然ご存じない方いろいろなので、そこでワンアクションがあって、そしてそういう先生方からのアクションがあったら訪問していただけるということですね。はい、
で不登校も一概に言えないのは、本当にそこに病気が隠れていることもありますので、
内科的なもの
か、そうですね、内科的なものがあったりもするので、そこはしっかりとあの先生に見ていただく、病院に来れない場合は訪問看護から入って、そこでなんかあのできるあの検査があればさせていただいて、そこからつなぐということも可能かなと思います。
であの毎回お伝えしてますけども、訪問してくださったからこそ分かるっていうのがあるっておっしゃいますね。
そうですね、本当にそうですね。お家にお伺いさせていただくことで分かることがすごく多いですので、やっぱりクリニックにあの来るときはやっぱりお子様もそうですけど、しっかりしなきゃじゃないですけど、ちゃんとしてはる方もいらっしゃるの で
普段の姿が
そうです、ね、
はい、ちょっと見えないよそ行きの姿ですね。
でじゃああのご自宅にいるとやっぱりあのホッとされてたりとか、その時の生活のことが分かったりもしまして、そこからあの問題だったり課題だったりを一緒に共有できることも可能かなと思います、
ね、で前回のお話にも、今は学校が家庭訪問というあれがもうなくなったので、なかなかそういう、こう第三者が家庭に入ってくださるってことが難しい状況でもあるので、看護のプロの方が来てくださるっていうのはとってもありがたいことですよね。であの料金も三田市の場合は高校生まで医療として無料になるので、そのあたりも気になさらなくて気軽に
ね、
ご相談いただけるということですよね。あの当事者になっていらっしゃる方は、お子さんがまず一番しんどい思いしている、でもそのお子さんのしんどい思いをなんとかこうあの軽くしたいなと思っている、あのすぐそばにいらっしゃるご家族が、やっぱりしんどくなっていらっしゃる、その中だけではやっぱり解決は
難しいですね。なかなか難しいと思いますね。やっぱり親御さんも悩んでおられるので、
そうですよね、
なかなかあのこう子供を客観的に見る時間も余裕もないです、気持ちの余裕もないと思いますので、まずはちょっと客観的にあの誰かが他者が入らせてもらうのと、あと親御さんもその自分のせいなんじゃないかって責めておられるの方も 多くいらっしゃって、他者が来ることで責められるんじゃないかというところも思われる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、でもさ、責めることは全くないと思いますので、まずは今まですごく抱え込んで頑張ってきたというところ、
ね、そうですよね、
自分をそこを本当に褒めていただいて、ちょっと他者に頼ろうというところから一緒に歩めれたらいいかなと思います。
そういうことを認めていただいただけでも、うん、親御さんご家族の方もちょっとほっとされて、ね、うん、本音のお話もできるようになっていくし、うん、ね、うん、通われる頻度っていうのはもちろんそのお子さんによって違うと思いますが、そうですね、
何も医療的処置がなければ、まあ、マックス週3回までになってますので、
あ、
はいはい、その中でする方もいらっしゃれば、うん、やっぱり月数回だけで大丈夫ですという方もおられるので、うん、もうそれはその状況に合わせて選択いただければ大丈夫な状況になってますね、
うん、じゃあもういろんなケースがあるので、うん、一概にこれというのではないので、そうですね、とにかくこう何かで絶対こうつながっていただいて、文字通りつなぎさんですね、つながっていただいて、そこから一つずつこうこんがらがっている、ね、うん、糸を一つずつ一緒にほぐしてくださるという、うん、そうですね、なかなかまだ日本の制度的にはチームになってないけど、うん、この場合だったらお医者さんと、それから訪問看護ステーションのつなぎさんと、うん、そしてSOS を出されたご家族とがチームになっていけるという、ね、うん、
そうですね、そこから広がって学校の先生だったり、
そうですね、
いろんな地域の、はい、例えば通えるところがあれば、うん、そこと一緒になって見守っていきましょうというところができると思いますので、
うん、やっぱりこう子どもさんも親御さんも社会とのつながりは絶っちゃいけないんですね、うん、そうですね、うん、
一番そこが重要かと思いますね、うん、はい、やっぱり子どもが自立したり成長する過程の一つにやっぱり社会を広げていくところがありますので、うん、そこはつながっていった上で一緒に考えていく、でつながれるということをちゃんと実感いただく、
実感する、うん、何でも全てやっぱ感じるものですね、
子ども本人が感じてもらえる、
ここにいていいんだって感じる、ね、言葉だけじゃなくて、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、それがとっても大事ということ で、うん、はい、で逆に言ったらそういう感受性の豊かなお子さんほど、うん、いろんなことを感じてちょっと行くのがしんどいなってところに、ね、うん、ね、なる可能性もあるのでね、うん、余計に感じてもらうことが一番という、うん、
そうですね、きっと得意な分野だと思いますので、
逆に言ったらね、
そうです、そうです、
そうですね、うん、はい、わかりました、はい、ありがとうございました、また次回もよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお
願いします。お話をお伺いしましたのは訪問看護ステーションつなぎの社長でいらっしゃいます伊藤逸子さんでした。どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
訪問看護ステーションのお電話番号を最後にお伝えしておきましょう。 079-563-8120 079-563-8120 朝9時から夕方5時までお電話でご相談無料ですので、これお医者さんに行く前でも全然構わないとおっしゃっていただいてますから、ぜひ気軽にお電話でご相談してみてください。